8月を迎えますと、意識的にこの戦争のことを思い浮かべるわけであります。広島、長崎のことはもちろんのこと、終戦の日、そして私個人的には学童疎開で迎えた終戦のことを思い浮かべるわけであります。8月15日の日に疎開先のお寺で先生が広場に集まれと言って、私どもを集めて、これから大事な放送があるからそれをよく聞きなさいと言われたわけです。つまり天皇による玉音放送、日本は敗北してもう戦争は終わったということを、告げたわけであります。戦争が終わったということを聞いただけでは、私ども子どもの頃であります、私は子どもの頃でありますから、それがどういう意味を持つのか、喜ぶあるいは悲しむ、そんな感情は全く起こりませんで、ただこれからは空襲がなくなるんだなという単純な感想を持ったわけであります。そしていつ東京に帰れるのか、それだけが残りの楽しみになったわけであります。明日はその日でございます。もう二度と戦争は起こしてはならないということをこの起点で誓わなければならないのではないかと思います。有名なドイツのワイセッカー大統領が、かつて第二次世界大戦を通して生じた戦争の惨劇、惨禍を見てこう言いました。歴史に目を閉ざすな、歴史に目を閉ざすな。また有名な、過去に目を閉ざす者は現在にも目を閉ざすという言葉を言って、過去の出来事をいい加減にしていれば今は私どもは憂えていくのだ、だから過去をしっかり見て今を生きなさい、そうバイセッカーは多くの人々に語ったわけであります。歴史に目を閉ざすな。明日はその8月15日を迎えますが、私どもはそのことをしっかりと留めておきたいと思うのであります。さて今日の福音書でございますが、皆さんはこれを聞いてどんな思いを持ったでありましょうか。先週は私どもは平和の祈り、平和の真実の祈りをして、共に世界が平和であることを祈ったわけでありますけれども、今日のその福音の言葉は全くそれとは逆のことであります。イエス様は、私は平和をもたらすために来たのではなく分裂であると言われると、とんでもないことをイエス様はおっしゃってるんじゃないか、誰もその言葉を聞いて驚くのではないかと思うんです。しかしもちろんイエス様は本気でというそういうことを言ったわけではありませんで、平和を愛することは誰以上にも持っていらっしゃるお方でありますから、あえてそんなことを言うはずはない、でも言わねばならないことがあったのではないかということが、この言葉から見ることができるのではないでしょうか。イエス様の有名な言葉は、つまり平和に関する言葉でございますが、三条の説教の中でも言っております。平和を実現する人は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。あるいはその後に出てきます、あなたの敵を愛しなさい。誰かがあなたの右の頬を打つならば左の頬も向けなさい。大変こうイエス様らしい言葉を多くの群衆に語っていたわけであります。汝の敵を愛せよ、誰かがあなたの右の方を打つならば左をも向けなさい。まさに平和主義の言葉ではないでしょうか。この言葉は案外こう聖書を知らない人でも、それは知ってるというふうに言うんではないでしょうか。それほどこの言葉は多くの人々に浸透しているわけであります。つまりイエス様は平和の主であるということをそこで告げているわけであります。ただ平和というものはなかなか問題があるわけでありまして、戦争のない落ち着いた平和な時代、平和な世界が来ることを願いつつも、 その平和は決して長続きをしないんだ。何かの拍子に一瞬のうちに崩れていってしまう。なんと平和というのは脆弱なものなのだろうか。多くの人が願っていても一瞬のうちにその平和は崩れてしまう。あの第一次世界大戦が終わった時に、このような悲惨な戦争をもう二度と続けてはならない、そういうことを知っている人たちがもう戦争はなく平和が来るということを期待していました。ところが28年後には第二次世界大戦が起こって、多くの人たちが死んでいったわけであります。つまり平和というものは私どもが考えているほどしっかりとした基盤を持っているものではなく、非常に脆弱なものであるということを知らなければならないのではないでしょうか。今ロシアがこのクルナイダを軍事侵攻して、多くの人たちが、ウクライナの人々が苦しんでおります。そしてその時にあのロシアの大統領が何を言ったか、場合によっては核兵器を使用する、とんでもないことを言われたわけであります。核兵器を使用するというこの魂胆は何なんでしょうか。一発脅せばもう世界中がその被災を受けるわけでありまして、そんなことが平気で口に出る、それが世界のリーダーでありましょうか。平和の脆さというものを知るわけであります。だからイエス様は平和をあなた方にもたらすためではなくて、分裂という言葉の中にはある意味は平和の弱さを語っているのかもしれません。それを立て直さねばならない。ヨハネ福音書にイエス様はこんなことを言っているんですね。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世界が与えるように与えるものではない。私はあなた方に平和を与える。しかしこの平和は世が与えるような平和ではないと言われているんです。非常に逆説的ですね。私たちが考えている平和ではなくて、もっともっと崇高な平和なのか、あるいはもっともっと身近なことなのであろうでしょうか。世が与えるものではないというときに、それはどういう意味を言っているんでしょうか。パウロという人がこの平和についていくつかのことを書いておりますけれども、その中の2つだけちょっと選んでお話ししたいと思いますが、一つはコロサイの信徒への手紙に書いた手紙からパウロはこう言ってるんですね。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいと進めたわけであります。キリストの平和とは何でしょうか。パウロはそれをこういうふうに解釈しているんですね。憐れみの心を持つ、慈愛を持つ、謙遜である、柔和である、寛容を身につけなさい。この平和という言葉を語る前にパウロは憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容という言葉をつけたんです。これはまさにイエス様が生涯多くの人々に明かししたその出来事ではないでしょうか。最大の証は自ら十字架において亡くなられたこと、友のために命を捨てること、これより大きなことはないと言われたようです。つまりパウロはキリストの平和というのは私たちの心の中から生まれ出していくのだ、その心が本当に愛に満ち謙遜であり多くの人々を愛するその心、広い心を持つならば必ずや平和があるだろう、こういうことを言ったわけであります。じゃあ私たちの心、すでに私たちの心を今満たしているものは何でしょうか。貪欲であります。暴動つきます。イエス様があの有名な空の鳥、野の花を見なさいと言った時にも、あなた方はその何を見てそんなに迷っているのかということをおっしゃってました。そして私はここに、 先週も聖歌隊の方が歌ってくれました聖フランシスのフランシスコの平和の祈りの言葉がまさに私どものこと心を満たしているものを解放することをフランシスコは訴えているわけでありますね。憎しみのあるところに愛を、侮辱のあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、誤りのあるところに真実を、疑いのあるところに信頼を、絶望のあるところに希望を、闇のあるところに光を、そして悲しみのあるところに喜びを、慰められるよりは慰め、理解されるよりは理解し、愛されるよりも愛することを、このように聖フランシスコは言っているのです。つまり私たちは罪人ですから、今私たちの心を満たしているのは何でしょうか。憎しみであり、人を侮辱し分裂させることを喜びとし、誤りと認めない、疑いを多くし絶望をする、これは私たちの心を占めているものであります。まあ、聖書的に言えば罪の姿と言っているのではないでしょうか。罪の姿が世界を分裂に導いていくのだと。だからフランシスコは、憎しみに代わって愛を持ちなさい、侮辱のあるところには許しをしなさいと、まあ、平和の祈りの中で語ったわけであります。つまりこれがキリストの平和を心を支配するようにと言われたパウロの言葉を満たしていくのではないでしょうか。キリストの平和を私たちの心に埋めるんであって、私の欲望を埋めていくのではないよということであります。さらにもう一つ、このパウロが訴えたのは、主キリストによって神との間に平和を得るということであります。神との間に平和を得ているか、ロマ書の中でパウロはこう語ってますね。私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちのキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。文章流されましたが、要点は神との間に平和を得ているかどうかということをここでパウロは語ったわけであります。少し古いお話になりますが、皆さんは元国連事務総長であったスウェーデンのダグ・ハマーショルドという方の名前をご存知でしょうか。もうだいぶ前、1953年から1961年にかけて国連の事務総長を務めた方でありますが、最後の年に飛行機事故に遭ってお亡くなりになったわけであります。国連総長というのは、まあ世界の平和を一番願っている人でありますけれども、そのために今日は西に、明日は東へと飛んで、分裂を何とか一つにしようと努めているわけであります。先月でしょうか、今月ですね、広島の原爆のあれに、今の国連事務総長グレーテスさんが日本にやってまいりまして、総理大臣にも会い、そして広島での原爆記念に参加して、そのことを祈りました。つまり世界で起こっていること、いろいろな問題の処理に、あるいは紛争の仲介にと、この事務総長というのはそういう役割を担っているわけであります。で、このハマーショルドさんが1961年に最後を迎える、そのアフリカのコンゴに向かっているときに飛行機事故に遭って亡くなってしまったわけであります。そしてその亡くなった後、この死の荷物から日記が見つかって、その日記に書かれていることを見た関係者が感銘を受けたわけであります。日々休むのもないほど忙しい総長が、 その日の任務を終えて休む前に神の前に滞在する、祈り、そしてその日の思いを日記に綴っていく、たくさんのその日記の記録が残されていたわけであります。日々休むものないほどの忙しさを極めた極楽曹宗ダムハガシ尊者は、その日の任務を終えて家に帰った時に神の前に立って祈っていた。そしてその言葉を日記の中に残していったわけであります。それを見た多くの関係者は非常に感銘を受けたわけであります。まあ、現在の、その日記の書物が出ておりますが、人曰く多くの人が日記を持っていても、道しるべという本でありますが、多くの人がその日記を持っていても読むともう最初からつまずいてしまう、つまり非常に難解な文章だっていうことを、まあ、認めているわけであります。でもそれを持たない人はいないんだ、まあ、ヨーロッパなんではもう本当に多くの人がこのダグハマーショルド氏の日記を道しるべ、日本語には道しるべと訳されておりますけれども、その言葉が、その日記が読まれていたわけであります。そしてこういうことを言ってますね。どんなに忙しい時も疲れた体であっても神に対座し祈る、私自身との、そしてまた神との関わり合いに関する白書のようなものである。自分が書いている日記は自分のことと、そしてまた神との関わり合いに関することをそこに記したというんですね。そして自分を真実な自己を真実な自分を見失うように生きられるのが一番である。自分を見失うことなく生きていくことが大切である。じゃあ何を基準にして自分を見失わないでいるか、神との関係で平和を得ているかどうかっていうことをこの本から読み取ることが できるわけであります。まあ、これが、いわゆるパウロが言う神との間に平和を得ているか、つまり私たちの安定というものは、安心というものは誰の力によって安心を持つんでしょうか。神との間にある平安が私をそのように支えてくださるのだということではないでしょうか。まあ、最後ですけれども、何年か長く海外生活を送ってきたある知人が帰ってきてからこんなこと言ったのでびっくりしたんです。日本は平和ボケしているね。平和ボケって何ですか。国民が皆何の危機感も抱かないで安楽の日々を送っているではないか。安定した生活、豊かで安定した生活、それを楽しんでいる様子で少しも自分の外の世界を見ようとしないではないか。それを平和ボケというんだよと。まあ、こちらもそれを聞いて本当に初めて聞いた時ですから、そういう意味では反省しなきゃいけないんだな。日本は平和ボケしている、平和に安住しているということを指摘されて、私どもは本当に、イエス様が言うそういう平和であるならばない方がいいよということを言ったのではないかと思うわけであります。一言お祈りをいたします。父なる神様、今私どもは大切な日を迎えようとしております。ただ遊びではなくて、ただ観察するだけではなくて、本当に私たちがこの起点を通して世界に平和が届くように、この日を大事にすることができますように、私たちを強めてください。多くの人たちの上にも、やめる人、またいろんなことでつまずきを覚えている方々の上にも、主よ、どうぞ豊かな支えが与えられますように。やめる、また回復に向かっている浅野先生ご夫妻の上にも、どうぞあなたの豊かな支えが与えられますように。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。